文化放送ポッドキャスト QR
文化放送ウェンズデープレミアム箱根駅伝への道たすきと絆のストーリー。
ゴール後方から谷永と叫ぶ。日体大の紺色のジャージを着込んだ部員たち。谷永残り 50m になりました。前回の総合19位という史上最低順位から這い上がってきた名門。残り 10m になりました。日本体育大学30年ぶり10回目の箱根駅伝総合優勝、見事に達成、ゴールイン。2013年1月3日第89回箱根駅伝の頂点に立ったのは日本体育大学です。号泣しているアンカー4年生の谷永雄一、全員が泣いています。そして走れなかった4年生福士が笑顔でその同級生谷永雄一の肩を抱いた後、全員でコースの方を振り返りペコリと一礼しています。そして笑顔の日焼けした顔、角刈り頭の別府健二監督がやってきます。指導13年目での嬉しい胴上げが始まります。日本体育大学今高々と舞い上がりました。大手町のこの空に3回別府健二監督の角刈り頭、そして細い眼差しが見事に舞い上がったこの日体大の胴上げです。そして続いてアンカーの谷永雄一の蛍光色のこのスパイクも3メートルほど宙に上がりました。そして3人目は服部キャプテンです。5区服部キャプテンが宙に舞っています。実に嬉しそうな表情。去年は涙にくれた日体大3年生キャプテンの服部翔太、素晴らしく、そして何度も繰り返される胴上げ。今度は4年生中心選手、今回箱根は走れなかったその昔山下りで鳴らした福士裕太郎選手も今宙に舞っています。いにしえの駅伝王者が古びた殻を破って生まれ変わった瞬間、まさにこの大手町で迎えた2013年1月3日です。
文化放送ウェンズデープレミアム箱根駅伝への道たすきと絆のストーリー、駒澤大学 OB の西田隆一さん、そして法政大学の坪田智夫講師と一緒にお送りしていますが、早速ですね、日体大日本体育大学の福士裕太郎選手、これ今電話がつながってますんで呼んでみましょう。福士選手、
はい、
あ、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
まずはなんといっても30年ぶり10度目の日体大の総合優勝、おめでとうございます。
ありがとうございます。
優勝決まった瞬間はどういう気持ちになりました？
そうですね、やっぱり箱根駅伝優勝するために今まで頑張ってきたので、はい、本当に嬉しく思いました。
あ、そうですよね。じゃあまず福士裕太郎選手のプロフィールを紹介させていただきましょう。静岡県出身の福士選手は、はい、裾野市の深良中学3年の時全日本中学校選手権の 1500m で優勝で、高校は兵庫の名門西脇工業に進み、インターハイ、クロスカントリー、全国高校駅伝で活躍しました。日本体育大学に入学後、大学駅伝デビュー戦となった2年生の出雲駅伝で2区を走りまして、1学年下ですが早稲田の大迫傑、東洋の設楽悠太を抑え区間賞を獲得、優勝した早稲田に次ぐ日体大2位に貢献しました。箱根駅伝は87回88回と6区を2回走り、87回大会では区間4位の走り、往路10位のチームを6位まで押し上げました。で、今回の箱根駅伝は12月29日の区間エントリー発表の段階では4区になっていたんですが、体調不良で当日2年生の木村祐樹選手と変わりました。今回はどのような形でチームに携わっていました？レース中は。
そうですね、往路の日は4区を走った木村の付き添いをさせていただいて、
はい、
スクロでは8区を走った高柳の付き添いをやらせてもらいました。
あ、どうですか、走った選手に対してどういう思いを持ちました？
そうですね、やっぱりチーム全員頑張って辛い思いをして練習してきたことはやっぱりしていたので、はい、やっぱり自分の力通りの走りをしてくれっていうことを選手には言って、はい、走ってもらいました。
4区を走る予定だったと思うんですけども、
はい、
どの段階で、他の選手に代わると、木村選手に代わるということになったんですか？
そうですね、前日の夜に、はいはい、代わってもらいました。
それはどういう理由だったんですか？
そうですね、自分アキレス腱の方を痛めていて、
はい、
監督にもギリギリまで見ていただいたんですけど、やっぱり調子的に見ても木村の方が最終的には良かったので、木村を使ってもらいました。
ああ、 西田さん、この気持ちっていうのはもうかなり辛いと思うんですけども。
でもこれはやっぱりチームプレーなんじゃないですかね。
そうですね。
西田さんの方からも、
はいはい、そうですね、はい、はじめまして、西田です。
はじめまして、
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、番組の一番初めの方に言ったんだけど、今回スポコンドラマ見たいっていう風に言ったんだけど、はい、それはなんでかっていうと、はい、ね、日体大のことなの。去年、の1月3日19位で終わって、そこから1年かけて優勝に持っていっちゃうって、はい、本当にすごいことだなと思って、
はい、
で史上2校目となってるけど、前の神奈川の時はちょっと優勝できるような体制は整ってたのね、
はい、
でも今回は本当に19位という順番になってからの優勝で、まあ、それは本当にすごいなと思って、それがね、本当にね、みんなに何て言うんだろうな、あ、やればできるんだっていうところを見せつけてくれたのかなって思いました。
はい、
で一つ聞きたかったんだけど、はい、ね、別府監督に僕にキャプテンやらせてくださいって言って、はい、で断られたんでしょ、はい、それ本当なの？
あ、そうです、はい、
でその時ってどう思ったの？
やっぱり、うん、自分的にも大学入る前から日体大のエースとしてキャプテンをやりたいっていう、まあ、一つの目標みたいなものがあったので、うん、それが、まあ、一瞬にして奪われたって言ったらおかしいですけど、まあ、後輩に取られたっていう気持ちがその時はすごいあって、うん、その時は本当に、まあ、辛かったというか悔しかったですね。
びっくりしました。服部翔太選手がキャプテンに指名された時は、はい、その瞬間は。
そうですね、やっぱり4年生が、まあ、情けないっていうこともあったんですけど、まあ、やっぱり最後の箱根駅伝は、はい、まあ、やっぱり最上級生の4年生に引っ張らせてほしいというふうに思っていたので、
でも何がすごいって、はい、その4年生たちが今回ものすごいいい走りをみんなしたじゃないですか、
はい、
これどうやってその切り替えていったんですか？
そうですね、やっぱり1年前に服部がキャプテンをやるっていうことになって、
はい、
やっぱ4年生もやっぱり悔しいというか、監督にも捨てられたような気持ちがあったので、うん、正直4年生の気持ちも腐りかけてはいたと思うんですけど、はい、そこで腐ったらやっぱり4年生も一生後悔が残るっていうふうにみんなで話し合って、はい、まあ、悔しいですけど服部のサポートをしっかりやって、はい、4年生は4年生として自分のやるべきことをしっかりとやって、その姿勢を後輩たちに見せていこうっていう気持ちで1年間頑張ってきます。
すごいですね、
はい、
やっぱりその、まあ、反発はじめあったかもしれないけど、それがなかったら今回僕優勝はないと思うんですよね、はい、なんでかっていうと、その優勝するためにはやっぱりそのパワーって絶対必要だと思うんですよ、
はい、
それが反発のパワーからその団結のパワーに持ってったんじゃないのかな。だからその最後のね、その箱根駅伝でこういういい思いができたんじゃないのかなっていうふうに感じてたんだけど、
はい、
やっぱりそれってなかなか自分をキャプテンにしてくださいって言いづらいじゃないですか、監督に正直言って、
はい、
でもそれはねすごい勇気があって、でもそれが今につながってると思いますね僕は。
はい、
優勝した後ね、別府監督、はい、それからアンカーの谷永選手、そして服部キャプテンの後、はい、4番目に胴上げされたのは福士選手だったと思うんですけども、まず間違いないですか？
はい、はい、
胴上げされた時ってどういう気持ちになりました？
なんか4年生が福士とか雄太郎とか言ってくれて、
はい、
最初焦ったんですけど、まあ、やっぱり、まあ、4年間やってきたことが、はい、まあ、少しは認められたのかなっていうふうに思いました。
4年生の同級生たちっていうのは福士選手からしてどういう存在ですか？
そうですね、やっぱり去年悔しい思いをして、
はい、
この1年間、まあ、苦しい思いを本当に一緒にしてきたので、最後やっぱり、まあ、4年生が頑張ってきたことがやっぱり証明されたのかなと思ってるので嬉しく思います、はい、
そうですよね。福士選手ね、まあ、本当にいろんなことがあったと思いますけども、
はい、
箱根駅伝は何ですか、箱根駅伝とはどういう存在ですかって今聞かれたら何て答えます？
はい、そうですね、自分としては通過点に過ぎないと思ってます。
今後の目標ってのは今どのように立ててます？
そうですね、昔から、まあ、立ててる目標で、
はい、
まずは箱根駅伝で活躍することだったんですけど、その後はオリンピックや世界大会で活躍することだったので、はい、今度はそれに向けて頑張っていこうと思ってます。
世界大会で活躍した西田さんから何かこうアドバイスとかありませんか？
そうですね、やっぱり今アキレス腱痛があるっ ていうことだったんですけど、まあ、とりあえずね、はい、一個一個確実にやっていくこと、積み重ねていくことが大切なので、まずアキレス腱をしっかりケアすること、はい、そこからまたね、バランスを整えて練習を積み重ねていけばいいんじゃないのかな。あと焦っちゃいけないっていうことですよね。
はい、
はい、頑張ってください、うん。
はい、
じゃあ最後の最後に、福士選手にとってタスキとは何ですかと聞かれたらどう答えます？
そうですね、心をつなぐものだと思います。
タスキは心をつなぐものと。
はい、
わかりました。じゃあ本当にこの後しっかりそのアキレス腱を直して、
はい、
そしてまた頑張ってください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで日体大の4年生福士裕太郎選手に話をお伺いしました。坪田さん、どうですか今の話を聞いていて。
そうですね、やっぱり日体大優勝したっていうのは、はい、もちろん服部君っていうすごい力のある選手、まあ、主将がいたからではなく、4年生、まあ、こういう福士君の頑張りであったり、4年生の頑張り、4年生がやっぱりチームをしっかり服部君を支えたっていうことがやっぱり優勝につながったんじゃないのかなって、はい、まあ、今の話を聞いてすごく感じましたね。
そうですよね、うん、まあ、こういうケースってよくもう4年生が1人いなくなり、また2人いなくなりっていうのはまああるじゃないですか、はい、それが日体大にはなかったんですよね、
う
ん、
そうですね、やっぱそこが団結だったし、みんなでいろいろ話し合ったと思うんですよね、その中で出した結論がその服部選手 の、はい、フォローもしたし、それで自分たちもそこで頑張るぞっていう気持ちになって、
はい、
それが今回つながったんじゃないのかなと僕は思いますね。
なんかすごくこうね、いい話、
いい話、もう僕も余計なこと喋れなくなっちゃいますよこれ。
いやいやいやいやね、いい話を引き出したんじゃないですか。
ありがとうございます。
はい、さあこの後はですね、今度青山学院大学の出来武博キャプテンが電話生出演です。文化放送ウェンズデープレミアム、箱根駅伝への道、たすきと絆のストーリー、文化放送のスタジオから生放送でお送りしています。文化放送ウェンズデープレミアム、箱根駅伝への道、たすきと絆のストーリー。
青山学院のアンカー出来武博、青学の小さな巨人、緑のユニフォームフレッシュグリーンのたすきをまずは第8位でこの大手町のフィニッシュテープのところに届けていきました。両手を広げながらゴールイン。出来武博の大学駅伝が終わりました。最後は後方を振り向いて挨拶をしがてら両の膝に腰を置く形、なかなか頭を上げられませんでしたが、なんとか頑張った青山学院第8位、もはや当然の4年連続シード権が獲得しています。そしてその後方、
文化放送ウェンズデープレミアム、箱根駅伝への道、たすきと絆のストーリー、駒澤大学 OB の西田隆衣さん、法政大学の坪田智夫講師と一緒にお送りしています。さあ続いては青山学院大学の出来武博選手が電話に出ております。出来さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今出来さんはどういうところにいるんですか？
は
い、
地元に帰ってきていて、
はい、
今日はちょっと陸上の、仲間の方たちとまた、はい、ご飯を一緒にさせていただいてます。
あ、じゃあ今はゆっくりのんびりしてるという感じですかね。
はい、はい、そうです。
改めて長崎はどうですか？いいとこですか？
はい、本当にいいところです。はい、
じゃあまずちょっと出来さんのプロフィールから簡単にご紹介しましょう。
はい、
出来武博選手は長崎の長崎北洋大高校から青山学院大学に進み、駅伝デビュー戦となった1年生の第86回箱根駅伝では1区を走り、区間9位の走りを見せ、チームは総合8位、青山学院大学42大会ぶりのシード権獲得に貢献しました。その後駅伝ではエース区間を任され、3年生の時は全日本大学駅伝、箱根駅伝で各校のエースに勝って区間賞を獲得。そして何といっても去年の3月に行われた琵琶湖マラソンでは一時日本人トップに立つなど快走を見せ、2時間10分2秒学生歴第3位という記録をマークしました。ただその後左足の疲労骨折などで調子を崩し、満足のいくレースができませんでした。まあ、全日本大学駅伝の予選も通過することができず、学生三大駅伝すべてを走ることはできなくなりました。出来選手、まあ、本当に今シーズンの前半というのは非常に辛いこともあったと思うんですけども、
はいはい、
どういう思いでその復活を期してました？
そうですね、やっぱり最後の1年というシーズンもあって、
はい、
必ず箱根駅伝までには復活しようという気持ちで、
ええ、
悪い時も1月2日3日に合わせるつもりでやってきていました。
心が折れそうになった時も正直ありました？
結構調子がなかなか上がらずに、ずっと自分の走りが取り戻せなかったので、きつい時期もかなりありました。
そういう時こう自分の中で、
はい、
まあ、モチベーションにしたものっていうのは何だったんですか？はい、
そうですね、やっぱり今まで応援してくださった方がたくさんいて、 最後の4年目の箱根も期待してもらっていたので、
はい、
なんとしても自分が走らなくちゃいけないということで、本当周りの方の応援に助けられたと思います。
はい、まあ、そんな、ね、いろんな苦労を乗り越えて歓喜の瞬間が10月に訪れたんですね。
はい、
去年の10月に行われた出雲駅伝、じゃあちょっと聞いていただきましょう。優勝のゴールテープを切りました。
はい、さあ今やってまいりました。フレッシュグリーン青山学院大学、学生最強ランナー初のアンカーですが、出来が来た。さあもう余裕がある、唇をしっかりかみしめる。さあ間もなくだ、青山学院大学初めての優勝。2時間9分43秒手元の時計で初めて2時間10分を切るという快挙です。青山学院大学が初めて大学駅伝の中に新しい歴史を刻みました。昨年以上の練習ができている。
この時の気持ちってのは今でもしっかりはっきり思い出せますか？
はい、はい、もう本当に嬉しかったです。一番、
はい、
やっぱり長い苦しいシーズンだったんですけど、
はい、
まあ、今年1年に限らず、まあ、4年目になってこの大学に来て、まあ、駅伝の中で一つでも優勝できたということが本当に嬉しかったです。
さあ西田さんの方からも、はいはい、ぜひ。
そうですね、正直さっきの出雲駅伝の話聞いて、
はい、
まさかね、本当にこんなこと言っちゃ申し訳ないと思うんだけど、
はい、
まさか青山学院が優勝するってもう想像してなかったから、はい、本当にそこをちゃんとチームをまとめて、
はい、
優勝、ね、しちゃったってのすごいなと思いますよ僕。
はい、ありがとうございます。
いやいや、で僕いつも思ってたんだけど、はい、出来選手って、はい、学生ランナーっていうイメージがなんかつかないんですよね。
はい、
なんか本当にマラソンっていうか、なんかそういう長い距離がもう適性があるんじゃないのかなって思って、
はい、
でそうしたら本当に去年ね、2時間10分2秒で走って、
はい、
で、
はい、
やっぱりそこからちょっと体調がおかしくなっちゃったのかな。
そうですね、その影響もあったりしたと思います。
あ
とはいろんな環境の変化もあったりして、
うん、
まあ、自分の、まあ、体能力が対応できなかったことが、まあ、不調につながったんじゃないかなと思ってます。
なんか体型とか見て本当に長い距離とか本当に得意とする選手なのかなっていうイメージが強くて、
はいはい、
だからまあ今はさ、まあ、ちょっとね、休みたい時だと思うけど、本当に休む時にはゆっくり休んじゃって、
はい、
でまた次に備えてほしいなと思います。
はい、
うん、
ありがとうございます。
って思いますよね。
はい、
今回の10区の走りってのは正直どうでした？
はい、本当に監督の方からは楽しんでいいっていうことを言っていただいてたんですけど、まあ、本当申し訳ない言葉をかけてもらったんですけど、まあ、実際に走ってみて、まあ、本当に幸せな区間だとは思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱり今年1年であったり、まあ、1週間直前になって体の状態があんまり良くなくて、走る前は完走をしっかりするのが目標というか、
はい、
最後までしっかり走り切ろうというのが目標になってました。
うん、ゴールした時は、はい、まあ、見た目にはね、こう、
はい、
まあ、感無量というか、
はい、
涙をこう少し流しているのかなというふうに見えたんですけども、
はい、
実際はどういう気持ちだったんですか？
そうですね、もうあれには本当に悔しさっていうのは全くなくて、もう4年間本当に自分一瞬一瞬をもうやりきれたと思うので、
はい、
まあ、やっぱり走ってて本当に4年間の、まあ、気持ちであったり、
ええ、
まあ、いろんな人たちの顔が浮かんでちょっとの涙が出たのかなというふうに思います。
そういう涙だったんですね。
はい、
あと1月5日のね、ご自身のツイッターで、
はいはい、
後ろの監督からかけてもらった最後の言葉っていうふうに書いてあったんですけども、
はいはい、
これは原進監督にどういう言葉を最後かけてもらったんですか？
いや、もう本当に4年間、まあ、頑張ったありがとうっていうことを、はい、
ありがとう、
ありがとう。いやいや、大八木さんどういう言葉かけたかな。
言ってください。
いやいやいやいや。ねえ、
ほら西田ってどうしたみたいな。
聞いてるかもしれませんけど。
そうですね。はい、でもその言葉をもらった時ってのはもう、もう人間誰しもジーンときますよね。
はい。
うん、原監督っていうのは出来さんから見てどういう存在、はい、どういう方でした？
はい、もう本当に勝負ごとに対して実際にしっかりと計画を立てて、
はい、
作ってもらえて、まあ、それを選手たちがどう理解するかっていうのが問題なんですけども、
はい、
まあ、しっかり監督の意見という考えをしっかり理解できれば、
はい、
成功することは間違いないのかなというふうに思ってます。
あ、
はい、
まあ、出来選手はね、本当にこの4年間で大きく成長したと思うんですけども、
はい、
この青山学院大学のこの4年間で何を一番得たなっていうふうに今思います？
や本当にもう監督からもそうなんですけど、はい、まあ、いろんな方に支えていただいて、まあ、自分一人で走ってるんじゃないっていうことを、まあ、学んだんじゃないかなというふうに思います。
箱根駅伝というのはどういう大会でした？はい、
そうですね、まあ、4回走らせていただいて本当幸せだったんですけども、はい、まあ、何度走っても本当に一番自分の中では憧れの大会で、本当に4度走れたことが嬉しく思います。はい、
まあ、さっき福士選手にも聞いたんですけども、
はい、
タスキっていうのはデキ選手にとってどういう存在ですか？
はい、はい、タスキっていうのはやっぱり走ってきた選手だけじゃなくて、はい、まあ、OB の方であったり、まあ、たくさんの応援してくださっている方々の気持ちであったりっていうのが本当に詰まっているんじゃないかなというふうに思います。
なんかね、こうデキ選手の言葉聞いてると、はい、本当こう自分の気持ちを素直に言ってくれてるなっていう気がしますけども ね、 ね、
やっぱみんなタスキについて本当に一本のあれかもしれないけど、なんかその気持ちとかそういうことを大切にしてますよね、本当に。
はい、
西田さんはタスキっていうのはどういう存在でした？
一緒ですよ。
やっぱそうなんですね。
僕も一緒ですよ。
そうなんです、ね、
そうやって危ないとこ行かないでください。
いや、そんなことです。まあ行き着くところはやっぱりみんな同じ。そうですよね。表現がちょっと違うぐらいで。
はい。やっぱりその普段のね練習態度とかそういうところがやっぱりつながってきて、はい、それをみんながねいいところを真似してその盗んで、はい、それがチームがつながっていく、それがチームプレーなのかなって僕は思っちゃったんですけどね。
はい。
さあ、まあ、デキ選手はね、なんといっても日本の宝の一人ですけども、まあもうマラソンでも2時間10分2秒出してますが、はい、この後、まあ、ゆっくりちょっと休みたいという話も聞いてますけども、
はい、
この後の抱負、目標を教えてもらえますか？
はい、そうですね、本当に長崎に帰ってきて、はい、もう今まで自分のが走れてたのは、やっぱりたくさんの方のサポートがあってからだと思っているので、はい、まあ、もう一度自分の中でしっかり一度休んで、また必ず本当の自分っていうのも取り戻して、はい、まあ、しっかり陸上に対して一生懸命取り組んで、将来的にはオリンピックのような大きな大会に出れるように頑張っていきたいなと思います。
わ、はい、かりました。本当に応援していきますんで、
はい、
頑張ってください。
はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
はい、ということでデキ武博選手に話を聞きました。ね、坪田さんはこのデキ選手をどういうふうに見てます？
そうですね、まあ、先ほど彼が言ってましたが、はい、これ今後ですね、本当に日本の宝になるようなオリンピック世界陸上で勝負できるようなマラソンでですね、勝負できるような選手だと思いますので、しっかりですね体を休めて、まあ、西田君言いましたが、しっかり体を休めて、ここで終わる選手ではないと思いますし、やっぱり日本を代表する、そして世界で戦う選手だと思いますので、しっかりですね体をケアしてもらって、次さらに上のステージで頑張ってもらいたいなと思いますね。
まあ、坪田コーチからすると、まあ、他大学の選手になりますけども、このデキ選手のどこが一番素晴らしいっていうふうに感じてます？
そうですね、まあ、今回ですね、まあ、10区で、まあ、途中まで競わせてもらいまして、後ろから見ててですね、はい、やっぱり非常に賢い選手、まあ、自分のことを分かってる、まあ、状態が悪い中で、まあ、しっかり順位を取らなきゃいけない、まあ、もちろん原監督からの指示はあったのかとは思いますが、レースをずっと後ろから見てまして、まあ、うまく選手を使いながら、まあ、状態悪いところはしっかり我慢しながら、やはりやっぱりマラソン2時間10分で走った選手だなと思いますね。
あ、まあ、確かに区間14位で、まあ、15番目の、記録がまあ出ないね、中央大学とそれから城西大学ありましたんで15番目のタイムではあったんですけども、それでもチーム順位は8位をキープしてるんですよね。
そうですね、おそらくもう、はい、彼の今の状態であれば、さらに上を目指した走りっていうのはなかなかできないと思いますし、はい、まあ、順位を落とさず、まあ、この順位をいかにキープさせるかっていう走りをしてたんじゃないのかなと思いますね。
なるほど、はい、じゃあもう本当に悪いなりにそのしっかり走ったということになるんですね。はい、ということでデキ武博選手に話を伺いました。さあ、この後ですね、早くも次の大会、来年の90回大会を占っていこうと思います。文化放送ウェンズデープレミアム、箱根駅伝への道、タスキと絆のストーリー、文化放送のスタジオからお送りしています。文化放送ウェンズデープレミアム、箱根駅伝への道、タスキと絆のストーリー。さあ、第89回の箱根駅伝をここまで振り返ってきましたが、ここからは来年の1月2日3日に行われる第90回大会の展望、もうこれを早くもですね話してしまおうというふうに思います。まずはですね、なんといっても、まあ、現役のコーチでいらっしゃる坪田コーチに、もうシード権を獲得して、これで出雲と箱根の法政は出場は決まったんですよね。
はい。 なんとかですね来年の出場権を得ることができました。
そうですよね。どうですか、まあ、この1年まず何をこのチーム一番強化していきたいというふうに今の時点で考えてらっしゃいます。
そうですね、もう何をというよりですね、今回走って感じたのはやっぱりもう何をじゃなくてもう全てはやっぱり引き上げていかないと、同じような順位は取れませんし、上の順位には上がっていけないなというふうには感じましたね、
はい、ただそんな中でもしっかりシード権を取ったということは選手たちの間違いなくこれ自信にはなりますよね。
そうですね、自信にはなります。ただここでこう満足してほしくないなっていうのは、選手たちにも話しましたし、はい、今回ですね、こう予選会8位から上がってきて、はい、もうほぼ最下位でもこううちは間違いなかったと思うんですけれども、そのプレッシャーがない状態で走りましたので、はい、来年はですね、来年はですね、絶対シードを取るんだっていう気持ちで、さらに上を目指すっていう気持ちでやってほしいなってふうに思いますね、
は
い。
坪田コーチはまさにこの、現役のコーチとして戦いの舞台に身を置いてるわけなんですけども、どうですか、次の大会どこが強い、どこが有力、どこがライバルになるというふうに予想されてます。
そうですね、優勝に関してはやっぱり日体大がやっぱりこう戦力的には頭一つ抜けてるのかなと思いますね。それは往路をほぼ、メンバーを変わることなく、もちろん服部君もいますし、
下級生でしたもんね、
はいはい、そのままのメンバーで、来年も走れるっていうのは非常に大きなアドバンテージだと思います、はい。それに、プラスして、東洋大、はい、駒澤大は非常に力のある選手、設楽君であったり設楽兄弟であったり、久保田君であったりっていう、流れを変えれる選手っていうのが東洋大、駒澤大っていうのはいるので、はい、やっぱりこの3強っていうのは、来年優勝に近いのかなっていうふうには思いますね。
なるほど、今西田さんね、坪田コーチの口から3強、はい、今度は日体大、東洋、駒澤で3強と、はい、いうふうにおっしゃいましたけど、
全部言われちゃいましたね。
そうですね。やっぱり西田さんも日体大、東洋、駒澤で3強ですか。
はい、ただ今年ね、あったように19位から優勝っていうチームもあったわけじゃないですか、だから何が起こるかわからないかなっていうのも感じますけど、やっぱり3強かなっていう。あとは個人的に今目の前に坪田くんがいるわけではないんですけど、5区走った関口くん、
はい、法政の
まだ2年生ですからね、来年再来年のその山どういうふうに走ってくるのかなっていうのが気になりますね。
そうですよね、普通に行けばもうこれ間違いなく関口選手は、
そうですね、やってもらわなきゃ困るので、来年もおそらく日体大の服部君は山を登ることになると思いますので、なんとかですね、競れる走力を身につけられるように今年1年間、まずは走力を上げていきたいですね、
はい。区間1位と区間2位の服部関内両選手なんですけども、ただタイム差は2分ぐらいあるんですよね。
そうですね、この2分っていうのはやっぱり1万メーターの走力っていうのは、はい、大きいと思いますので、なんとかですねこの1万メーターを少しでも服部君に近づけて、はい、山に入っていきたいなと思いますね。
西田さん、はい、三強、今日体大、東洋、そして駒澤ということでしたけども、はい、それを追うチーム、そんなに差はないと思うんですけども、どのあたりになりますか。
やはり早稲田かなっていう感じはするんですよね。
はいはいはいはい、今回ちょっと早稲田はね後半ね、失速という形になりましたけど、
はい、やっぱりその4年生が結構抜けてしまいますけど、はい、またなんかちょっと引き上げてくるんじゃないのかなっていう、監督が、知り合いであるからそういうふうに推してるわけじゃないんですけど、なんか早稲田って何か力を持ってるっていうのが、その育て方を知ってる人っていうイメージが強くて、僕は早稲田をもう一回推したいですね、
はい。じゃあ三強プラス1、それが早稲田みたいな感じですかね。早稲田は大迫選手がキャプテンになりますね。
そうですね、
はい。それから三強なんですけども、日体大は服部翔太、今回の MVP ですけども、それから本田拓実、さらには矢野圭吾、2区9区を走りました。この3年生3人がそのまま残りますというこの日体大はもちろんこの中心、それから東洋大学、これすごいですね、1月4日の朝5時から埼玉川越市の合宿所でミーティングを行いまして、設楽啓太選手が新キャプテンに任命されました。でその後夜が明ける前から16キロ走を完走したと。1月3日にレースが終わって、箱根駅伝が終わって、1月4日のもう朝5時にミーティング、その後すぐに16キロ走、これ坪田さんどう見ますか。
やっぱりですね、もう次のスタートを早くも切ってるなっていうのは、やっぱりこの次の日から動いたっていうのはやっぱり一歩前進してるのかなというふうに思いますね。
早稲田に21秒負けた時もまさにこういう状況だったんですよね。はい、それから駒澤大学も往路のメンバー5人が、そっか、駒澤大学も往路のメンバーはそのままこれ全部残るわけですね。
そうですね、
はい、4年生はいなかったですからね、
はい、
ですから、まあこれも楽しみですし、それからまあ私個人的には明治、それから青山学院、青山学院は原監督はですね、まあ、今回はまだしも来年再来年理事会は強いよということを言っていたんですが、で明治も2年生が一番強いですからね。
明治そうですね、
はい、
じゃあ3プラス2にします
か。私の意見でいいですか。3プラス2
3プラス2にしましょう。
2ってなんですか。3ってのは日体大東洋駒沢ですよね、
はい、で2が、早稲田、僕はそう早稲田明治、
あ早稲田明治、
はい、
青山はまだちょっとそこまでいかないですか。
入れちゃいますか。
入れちゃっていいですか。
もうどこもチャンスがあるということですよ。
まあそういうことですよね、はい。まあ、それからねその他でも、まあ、城西と中央が今回残念ながら途中棄権ということで、ただこれ両チームとも力はあるチームですし、はい、神奈川大学だってこれ実は復路6位になってるんですよね。復路だけだと6位、
だすごいですね。後ろからスタートした、としてもちゃんと後半盛り返せるっていうことはやっぱりちゃんと力があるんだろうなっていう。
そうですよね。上武大学もね、本当にシード権は悲願だと思いますし、中央学院も今回シード権取りましたしね。
やっぱりとかどこもそうじゃない
ですか。そういうことですね。はい、これ坪田さん大変ですよ。
そうですね。まあ、ここから今9位っていうところからですね、一つでも上っていうのを目標にしてますが、
はい、
かなり一歩間違えばですね、まあ、シード権持ちますし、
はい、
もう何位になってもおかしくない箱根駅伝になってくるのかなと思いますね。
ますますねこれ見ていく方は楽しみになりますが、文化放送ウェンズデープレミアム箱根駅伝への道たすきと絆のストーリー、文化放送のスタジオからお送りしています。文化放送ウェンズデープレミアム箱根駅伝への道たすきと絆のストーリー、文化放送ウェンズデープレミアム箱根駅伝への道たすきと絆のストーリー、今日のゲストは駒沢大学の OB で現在タレントとして活躍中の西田隆衣さん、そして法政大学の OB 現在法政大学の坪田智夫コーチでした。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
第90回箱根駅伝大手町スタートまであと358日、お相手は文化放送松島でした。